それでは聖書をお読みいたします。創世記16章7節から16節まで。創世記16章7節から16節まで、旧約聖書23ページです。3番の聖書をお持ちの方は22ページです。創世記16章7節から16節までをお読みいたします。主の使いは荒野にある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人サライのもとから逃げているのです。主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなる。さらに主の使いは彼女に言った。見よ、あなたは身ごもって男の子を産もうとしている。その子をイシュマエルと名付けなさい。主があなたの苦しみを聞き入れられたから。彼は野生のロバのような人となり、その手はすべての人に逆らい、すべての人の手も彼に逆らう。彼はすべての兄弟に敵対して住む。そこで彼女は自分に語りかけた主の名を、あなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとはと言ったのである。それゆえその井戸はベールラハイロイと呼ばれた。それはカデシュとベレデの間にある。ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。今日はただいまの箇所から、どこから来てどこへ行くのかという題目で工藤先生に説教をお願いいたします。
はい、皆さんおはようございます。だいぶ花粉が飛んでくる季節になりましたね。一言お祈りをして始めさせていただきます。父なる神様、今日も皆さんと共にあなたの言葉である聖書に耳を傾けるこの幸いな時間が与えられていることに感謝いたします。ご聖霊様が与えてくださった聖書の御言葉なので、同じご聖霊様が今私たちの心を照らしてくださり、これを正しく受け取っていくことができますように、どうかお一人お一人のうちにあなたが働きかけてくださることをお願いいたします。すべてを委ねてイエス様の御名を通してお祈りします。アーメン。北海道聖書学院、私通っていたんですけど、その授業の中の一つに、キリスト教会史という科目がありました。キリスト教会史、今愛理も受けてますか。はい、聴講行ってますね。キリスト教会史というのは2000年間の教会の歴史をこう学んでいく授業でした。一般的な歴史学というものは何のためにするかというと、過去の出来事から教訓を得ていくために歴史学はしていきます。過去の人々の失敗であるとか成功を学ぶことによって自分の歩みの知恵を得ていくということになります。しかし、神学校で学ぶキリスト教会史という 科目はただ単に教会の歴史を学ぶということではありませんでした。キリスト教会史の主な目的は、教会の歴史の中に神様がどう働いてこられたか、教会の歴史の中に神様がどう働いてこられたかということを学ぶ学問になります。人間の歴史というよりは、むしろ神様の歴史を学ぶ科目です。そして神様の歴史を見たならば、その中に自分を置いていくこと、神様の歴史の中に自分を置くことによって、自分は今置かれた場所でどのように生きたらよいのかということを考える、そういう科目になりました。つまり自分がここにいて、そこから歴史を見るという方向性ではないんですね。神様の歴史がまずあって、その中で自分は何をすべきなのか、どういうふうに生きていったらよいのかという視点になります。私がこのキリスト教会史を学んだとき、授業の始めに必ず本日の8節の御言葉が朗読されていました。8節の中の、あなたはどこから来て、あなたはどこへ行くのか、あなたはどこから来てどこへ行くのかという御言葉が初めに朗読されました。なぜ今自分はここに置かれているのか、そして今自分はどこに向かって生きていこうとしているのか、このことを考える良い時間になったと思っています。前回までのことを少し振り返ってから本日の箇所に入りたいと思います。前回までのことは、アブラハムとサラという夫妻がメソポタミアのウルという町を出て、カナンの地に移住してきたということでした。カナンの地というのは現在のイスラエルの地になります。神様はアブラハム夫妻に、あなた方から生まれる子孫が星の数のようになるのだと、そしてその子孫がカナンの地を所有することになるのだと約束しておられました。しかし子供が与えられると言われてはいるのですが、なかなか二人のには子供が生まれませんでした。そこでアブラハムとサラは女奴隷のハガルに子供を産ませて、その子に後を継がせていこうとそのように考えたわけです。つまり神様の約束を待つことができなくて焦ってしまって、人間的な計画を立てていったアブラハムとサラということでした。その結果どのようになっていったかというと、家族の中にいさかいが生じてしまいます。女奴隷のハガルはお腹に大事なご主人様の子供を宿したということで高慢になってしまいました。女主人サラはサラで、生意気なハガルをいじめていきます。夫のアブラハムはどうしたかというと、見て見ぬふりをしました。トラブルに関わらないようにしていきました。人間的な計画が進むにつれ、罪と罪、肉と肉とがぶつかり合って、どんどん関係が崩れてしまったということです。ついにハガルはいじめに耐えきれずに家を飛び出してしまいます。しかし飛び出したはいいものの、パレスチナの荒野です。一っ子一人いないところです。中東の荒野は夏は40度から50度にもなる、また冬は冬で非常に冷え込む厳しい地帯なのだそうです。もちろん当時は宿もありませんし、コンビニも交番も何もありません。さらにはですね、逃亡した奴隷 逃亡奴隷を助けたりかくまったりした場合、その人も同じ責任を問われるという当時の風習もあったのだそうです。つまり女奴隷のハガルは家を飛び出してみたものの、誰にも頼ることもできないし、どうしたものかと一人でとぼとぼと荒野を歩くしかなかったということなんです。子どもの質問の一番ですけれども、この時のハガルの気持ち、どんな気持ちで歩いていったでしょうか。想像してみてください。本日はご一緒にこのハガルに注目して御言葉に聞いていきたいと思っています。それでは聖書箇所をもう一度読みします。7節をもう一度読みします。創世記16章の7節です。7節、主の使いは荒野にある泉のほとり、シルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。シルへの道というのはエジプトに向かう道ということです。ハガルはもともとエジプトで生まれた奴隷だったのですね。かつてアブラハムが飢饉にあって食料がなくなり、エジプトに下るということがありました。おそらくアブラハムがエジプトに下った時にハガルがアブラハムのもとに来たのだと思います。創世記12章の16節にこういう御言葉があったんですね。プロジェクター出していただいていいですか。創世記12章16節です。あ、入ってなかった。はい、そういう時は私が持っていますので、あ、持ってないです、はい、よろしくお願いします。じゃあ12章16節開いていただいていいですか。ちょっと戻りますけれども、創世記の12章の16節を一緒に読みたいと思います。はい、置いてるはず。置いてない。じゃあこれ、はい、よろしいでしょうか。創世記12章16節にこういうふうに書いてあります。アブラハムにとって物事は彼女のゆえにうまく運んだ。彼女というのは妻のサライです。それで彼は羊の群れ、牛の群れ、ロバ、それに男奴隷と女奴隷、メロバ、ラクダを所有するようになったとあります。これ女奴隷というのはここにハガルが含まれていたということだと思われます。アブラハムにとって物事は彼女のゆえにうまく運んだ。アブラハムはこの時自分の妻サライを妹だと偽ったのですね。サラはファラオの宮廷に召し入れられていきました。それによってアブラハムはファラオから財産を得て、また女奴隷のハガルを得たという経緯になります。そのようにしてハガルはエジプトからカナンの地へと連れてこられました。さらにはハガルの上にはですね、まあ、主人のご夫婦に子供が与えられないという事情の中で、今度はアブラハムの子を産みなさいと、そういう命令を受けていくわけです。もちろんアブラハムとサラには2人なりのこう事情はありました。しかしハガイという一個人には何の関係もない話なのです。それでもハガルは奴隷という身分ですから、何も言うことができないで、ただただ主人に従うことしかできませんでした。ハガルはご主人様の大事な跡取りをお腹に宿したんだと、今度こそ自分は重んじられていくのではないかと思ったのではないでしょうか。しかし 彼女の思う通りにことは進んでいきませんでした。高慢な態度を取ってしまったハガルは結局家を飛び出し荒野を進んでいくことになってしまったということなんです。家出をしたことがある方はいらっしゃるでしょうか。私はないかな。夫婦喧嘩して家飛び出したことはありますけれどもねまあ家出をしたということを考えるとこのハガルのこの時の気持ちがよくわかるのではないかと思うんです。こんなひどい家にこれ以上いることはできないと。サラは私にこんなひどいことをまたあんなひどいことをした。アブラハム様だって自分をかばってくれるのかと思ったらちっとも守ってくれなかった。こんな家には到底いられない。彼女は家族への怒りを募らせてまた自分の運命を恨みながら荒野を進んでいったのでしょう。時たま後ろを振り向いては追いかけてきてはくれないだろうかと、謝って自分を認めてはくれないだろうかと思ったかもしれません。しかし残念なことにアブラハムとサラがハガルを探しに来るということはありませんでした。ハガルはとうとう見捨てられて一人ぼっちになってしまったということです。そこで7節と8節の御言葉です。7節と16章の7節と8節をお読みいたします。7節、主の使いは荒野にある泉のほとり、シュルへの道にある泉のほとりで彼女を見つけた。そして言った。サライの女奴隷ハガル、あなたはどこから来てどこへ行くのか。すると彼女は言った。私の女主人サライのもとから逃げているのです。神様だけはハガルを追いかけてハガルの名前を呼んで、あなたはどこから来てどこへ行くのかと声をかけてくださいました。ハガルは自分がどこから来たかは答えられますが、どこへ行くのかは答えられませんでした。私は女主人サラから逃げているのです。つまりサラがいじめたので今ここにいるんですと、サラが悪いんですとハガルは訴えています。でも確かにサラが悪いんだけれども、これから自分がどこに行ったらよいのか、どうして行ったらよいのかはわからないというハガルでした。ハガルは自分の人生という道にすっかり迷ってしまったということなんです。そんなハガルを神様はどのように導かれたでしょうか。9節をお読みいたします。9節、主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女のもとで身を低くしなさい。子どもの質問の2番です。神様はハガルにサラのもとに帰れと命じました。この時ハガルはどう思ったでしょうか。まあ絶対嫌ですよね。誰も戻りたくありません。それだけは無理だと。神様どうしてそんなひどいことを言うのですかとハガルは思ったのではないでしょうか。確かに苦しみの場所、女主人のもとに帰るというのは受け入れがたいことでした。しかし9節をよく見ると、神様はただ単に帰れと命じられているわけではありませんでした。9節の後半には、そして彼女のもとで身を低くしなさいと。 つまり神様は自分の罪を認めて悔い改めていきなさいと、自分の罪を認めて悔い改めていきなさいとハガルに言っておられるのです。サラがハガルにひどいことをした、アブラハムも守ってあげなかった、それは確かにその通りです。悪いのはハガルだけではありませんでした。むしろアブラハムとサラの方が先にことを起こしたわけですから、より悪いようにも見えます。しかし神様は相手がどれだけ悪いのか、それに比べて自分はどうなのかということではなくて、あなた自身は神様の前にどういうものなのかと、あなたに悔い改めるところはないのですかということを聞いておられます。ハガル、あなたは高慢になって自分の主人に対してどういう態度を取ったのか、何を言ったのか、自分の罪を認めて悔い改めることによって、まずは私とあなたとの関係を回復しなさい、私とあなたとの関係を良くすること、これが一番大事なのだと神様は言っておられるのです。それでは悔い改めるべきハガルの罪というのはどういう罪だったのでしょうか。まず一つ、ハガルの罪は主人を軽く見たということにありました。神様はこの世界に秩序をお定めになっておられます。そして私たち一人一人に立場というものを与えておられます。神様は上に立てられた者に対しては下の者を愛して導いていきなさいと、そして下に置かれた者に対しては上の者に従っていきなさいと、そのように神様は命じておられます。ハガルが主人に従うということは、つまり神様に従うということを意味しています。反対に主人を軽く見るということは、神様を軽く見るということを意味していました。なぜハガルが主人に従うのかというと、それは神様に従うからなのです。そしてハガルが悔い改めなければならないもう一つのことは、旧説に言われていたんですね。旧説を直訳してみますので比べてみてください。旧説です。旧説、主の使いは彼女に言った。あなたの女主人のもとに帰りなさい。そして彼女の手の下に自分から服従しなさい。彼女の手の下に自分から服従しなさいということなんです。自分から自発的に従っていきなさいと神様はハガルにご命令されました。つまりハガルはここまで不満を感じながら、いやいやご主人様にお仕えしてきたんだということなんですね。ハガルはなぜ自分がここに置かれているのか、誰が何のためにここに置いたのかということが分かりませんでした。ただ目に見える状況、周りのことだけを見て、どうして自分はこんなところにいるんだと、どうして他の人と自分は違うんだと不満を抱えながら、いやいや仕事をしてきたということなんです。不満がいつも心の中にあると、相手の弱みが見えたときにはどうしても高慢になってしまいます。反対に不満がいつも心の中にあると、相手から攻撃されたときには卑屈になったり、自分を被害者としてのみ見ることになってしまいます。もちろんアブラハムとサラには欠点がありました。 しかしだからといって主人を軽んじてよい、神様を軽んじてもよいということにはならなかったということなんです。神様はこう言われるんですね。確かに今回のことはアブラハムとサラの肉的な思いから始まっていることだと。しかしハガル、あなたに関してはそこに巻き込まれていってはならないのだと。あなたは罪に支配されてはならない。たとえ身分は奴隷だとしても自分で神様に従う選択はできるだろうと。身分は奴隷であっても信仰においてはあなたは自由なものであるべきなんだと神様はハガルに言っておられます。新約聖書ペテロの手紙第1:3章9節にこういう御言葉があります。悪に対して悪を返さず、侮辱に対して侮辱を返さず、逆に祝福しなさい。あなた方は祝福を受け継ぐために召されたのです。神様は罪が連鎖して広がっていくということを良しとはされません。むしろあなたはそのストッパーになりなさいと。あなたに関しては祝福を広げるものになっていきなさいと召されたもの、つまり私たち一人一人に命じておられるということなんです。子どもの質問の3番です。ハガルは神様のご命令に従うことができたでしょうか。ハガルは神様のご命令に従うことができたでしょうか。その理由も考えてみてください。そのことが15節と16節にこう書いてあります。15節16節、ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだとき、アブラムは86歳であった。ハガルは神様のご命令を聞いて家に戻ったのですね。そして無事に子供を産むことができました。生まれた子には神様が命じられた通りにイシュマエルという名前が付けられています。つまりハガルは神様が自分に出会ってくださったんだということ、神様がこういうことを語ってくださったんだということをアブラハムとサラにちゃんと分かち合っていったということがここから分かります。自分から謙遜になってお仕えしていくことで恵みを分かち合えるような良い関係になっていったんだろうなとこう想像できるわけです。それではなぜハガルはこの神様の命令に従うことができたのでしょうか。ハガルが神様の命令に従うことができた理由が10節にこのように書かれているんです。10節、また主の使いは彼女に言った。私はあなたの子孫を増し加える。それは数えきれないほど多くなると。神様はハガルに将来の計画があるんだということ、約束があるんだということを明らかにしてくださいました。つまり奴隷として生まれたということも、エジプトから連れてこられたということも、アブラハムとサラの家に置かれたということも、すべては偶然ではないのだと、決して無意味なことではないと教えてくださったのです。神様はハガルに対して将来の祝福のご計画を用意してくださっていました。意味のない苦しみということであれば、私たちはそれを耐え続けるということは到底できません。しかし意味のない苦しみではないんだと、 この計画は祝福に向かっているのだということが分かるならば、私たちは忍耐していこうと、希望があると、そのように考えることができるのではないでしょうか。ハガルはサラのもとに戻っていくことができました。でもう一つですね、ハガルが神様に従うことができた理由が13節にこのように書いてあるんです。13節、そこで彼女は自分に語りかけた主の名をあなたはエルロイと呼んだ。彼女は私を見てくださる方の後ろ姿を見て、なおも私がここにいるとはと言ったのである。あなたはエルロイとありますね。エルロイっていうのは私を見ていてくださる神という意味です。私を見ていてくださる神です。ハガルは一人で苦しんでいると思っていましたけれども、神様はちゃんとハガルのことを見ていてくださいました。誰にも分かってもらえないと感じていたかもしれませんけれども、神様はきちんとハガルのことを理解し、追いかけて探し出して声をかけてくださったのです。神様が自分のことをきちんと見ていてくださるんだと、人がどういうかでもない、何をされるかでもない、神様が自分のことを見てくださっている、このことが私たち本当に分かったときには、どんなに苦しい場所であっても、そしてたとえ相手が悪かったとしても、自分に関しては神様に従っていこう、自分に関してはどのようにしていけばよいか、このことを私たちは悟っていくことができるのではないでしょうか。大事なことは、神様のご支配、神様の計画がまずあって、その上で今私はここにいるんだということです。自分がまずここにいて、そこから神様を見るのではありません。神様のご計画、神様のご支配が見えてくると、自分の人生も見えてくる、自分のなすべきことが分かってくるということ、その順番が大事なことなのです。本日はハガルという女性について注目してきました。ハガルは理不尽で非常に苦しい環境に置かれました。しかし彼女はただそこに巻き込まれていくのではなくて、ただ支配されていくのではなくて、神様に従うという決断をすることによって祝福の道を選び取っていきました。でこれはアブラハムもサラも全く同じ状況なんです。神様の側ではきちんと計画を用意してくださっている、祝福を用意してくださっている、問題は受け取る側です。そのことをそのまま受け取っていくことができるかどうか、 100% 神様に信頼することができるのかどうかということです。私たちは混じり気のない手を、つまり空っぽの手を神様に差し出して恵みを受け取っていく必要があります。なぜかというと、聖なる神様のご計画、聖なる神様のご計画であれば、それは聖なる手で受け取らなければならない。余計なものを付け加えずに、そのまま受け取っていく必要があるんだということなんです。最後にですね、昨年の9月に放送されていました心の時代という番組の中でビクトール・フランクル特集が組まれていたんですね。でその中にこういう言葉がありましたので、これを紹介して本日は終わりにしたいと思います。ビクトール・フランクルの言葉です。フランクル博士は言いました。 人間とは常に決定する存在であり、自分が次の瞬間にどんな存在であろうとするかを自分で決められると。もちろん私たちが選択権を持たない大きな領域はあります。しかし一方で少なくとも自由な選択ができる領域も確かに存在するのです。人は状況に左右されるだけの被害者ではありません。状況を共に作り出す存在でもあります。例えば平和には英雄が必要です。戦争で敵を倒し崇め祀られる人のことではありません。たとえ自分が傷つけられてもやり返さない人、他者を傷つけない選択をする人のことです。つまり耐える人こそ英雄なのです。この英雄は傷つき侮辱され屈辱を味わいます。それでも英雄は苦痛に耐え絶望せず、むしろ穏やかで品位のある方法で敵に接し、敵を理解しようと努め、妥協点を探り、相手に寄り添ってみようとするのです。そもそも先に攻撃したのは私ですという人はいません。それは国家間でも同じです。誰が争いを始めたかは問題ではないのです。大切なのは誰が争いをやめる勇気があるのか、誰がその争いを終わらせる力を持っているかです。争いをやめ同じ仕打ちをやり返さない人こそが英雄なのですと、そうフランクルは言っています。私たちの救い主であられますイエス・キリストは神であるお方にもかかわらず肉の姿をとって私たちと同じようになってこの世界に来てくださいました。しかしイエス様は決して罪に支配されたり巻き込まれるということはありませんでした。イエス様は 100% 神様に信頼し 100% 神様のご計画に従って十字架にかけられていきました。しかし3日目によみがえることによって神様はイエス様を最も高く引き上げてくださったのです。神様に信頼して従うならば必ずそこには祝福が用意されているということなんです。私たちもイエス様を信じるものですから、神様のご命令である御言葉に従っていくことでイエス様の後についていくものでありたいと思います。自ら自分からへり下って、喜んで神様にお仕えすること、喜んで隣人にお仕えする、そういう一週間にしていきたいと思います。もちろん苦しいことはありますけれども、共に祈り合って励まし合って支え合ってこの道を進んでいきたいと思います。お祈りをして終わりにします。父なる神様、私たちはすぐ高慢になってしまい、置かれた場所からはみ出そうとしてしまう、そういうものであります。しかし私たちをあなたは見捨てることなく探し出してくださって、あなたはどこから来てどこへ行くのかと、本来いるべき場所に、私が置いた場所に戻りなさいと、そのように導いてくださいます。状況や周りの人に流されて、罪に飲み込まれていくのではなくて、自分に関しては神様に従いますというその決断を持って祝福の道を歩んでいくことができますように、また私だけではなく周りにも祝福を分かち合うことができるように、どうかいつも助けていてください。今日の御言葉に感謝をしてイエス様の御名を通してお祈りをいたします。アーメン。